6、大規模盛土造成地マップを作成しました。市では市民の皆さんに大規模盛土造成地の存在を知っていただき、今後起こりうる地震に対する防災意識を高めるとともに、災害時の被害の未然防止や軽減につなげるため、大規模盛土造成地マップを公開しました。いつか起こりうる大地震。近年の大地震では、大規模に谷や沢を埋めた造成地で活動崩落が発生し、多くの宅地に被害が生じています。市内においても、糸魚川、静岡構造線断層帯を原因とする大地震により、同様の被害が懸念されるため、市内の大規模盛土造成地の位置、規模及び種類を調査しました。市内9カ所を大規模盛土造成地に判定。市内を調査した結果、穂高地域2カ所、赤品地域7カ所を大規模盛土造成地として判定しました。今後はより詳細な調査を実施し、大規模盛土造成地の活動崩落の危険性を調査していきます。大規模盛土造成地の位置及び調査方法などについては、市ホームページまたは建築住宅課2階15番窓口で閲覧できます。大規模盛土造成地とは、国土交通省は以下の2種類の盛土造成地を大規模盛土造成地としています。谷埋め型大規模盛土造成地、谷を埋め立てた造成地で盛土の面積が3000平方メートル以上のもの。腹付け型大規模盛土造成地、傾斜地に盛土した造成地で地山、造成前の原地盤の勾配が20度以上、かつ盛土の高さが5メートル以上のもの。それぞれのイラストが掲載されています。国土交通省大規模盛土造成地の活動崩落対策推進ガイドライン及び同解説より、地震が発生すると、活動崩落とは、活動崩落とは、谷間や山の斜面などにおいて盛土造成されたひとまとまりの宅地が地震による大きな揺れによって滑ったり崩れたりする現象のことです。谷埋め型造成地における活動崩落、腹付け型造成地における活動崩落、それぞれのイラストが掲載されています。国土交通省大規模盛土造成地の活動崩落対策推進ガイドライン及び同解説より。6-1 Q&A よくある質問コーナー。質問1、大規模盛土造成地と判定された箇所は危険ということですか？答え1、大規模盛土造成地と判定された箇所が必ずしも危険というわけではありません。地下水の処理と盛土の締め固めが適切に行われている場合は安全であると考えられます。質問2、大規模盛土造成地と土砂災害警戒区域は異なるものなのですか？答え2、その通りです。大規模盛土造成地は一定規模以上の谷埋め型、腹付け型の盛土箇所を示したものであり、土砂災害警戒区域とは異なるものです。質問3、大規模盛土造成地と判定された土地では、建築物等の建築の際に手続きが必要になりますか？答え3、大規模盛土造成地内の土地ということで、特別な手続きが必要になることはありません。問い合わせ、建築住宅化開発調整係、電話71-2243、ファックス72-3569。6-2、災害に対する備え、万全ですか？災害時の被害を少しでも防ぐためには、日頃から備えることが大切です。この機会に、宅地や住宅の耐震化のことや、食料の備蓄や防災グッズの準備など、災害に対する備えについて見直してみましょう。昭和56年5月31日以前に着工した戸建て住宅、木造在来工法の耐震診断が無料で行えます。昭和56年5月31日以前に着工した木造在来工法の戸建て住宅は、旧耐震基準が適用されており、耐震性に不安があるため、市は無料で耐震診断を行っています。条件を満たす個人所有の住宅の所有者は、ぜひご利用ください。住宅の耐震性の確認・改修の流れは、年代確認、耐震診断、耐震補強工事の設計、耐震改修工事の順です。 耐震診断結果は次の表の数値で表され、 1.0 未満の場合、中大規模の地震の際に倒壊する危険性があるとされています。表の説明。構造耐震指標、単位は IW1.0 以上、倒壊の危険性低い、 0.7 以上、 1.0 未満、倒壊の危険性あり、 0.7 未満、倒壊の危険性高い。表の説明終わり。その他耐震化に対する様々な補助制度があります。 1. 昭和56年5月31日以前に着工した木造在来工法以外の住宅に次の補助があります。耐震診断に要する費用の3分の2、上限8万9000円。耐震設計に要する費用の3分の2、上限20万円。2、昭和56年5月31日以前に着工した個人所有の住宅には、補強工事に要する費用の2分の1、上限100万円を補助します。国、県からの補助金による事業となるため、診断の実施は国、県の補助金交付決定後となります。要件など詳細は市ホームページをご覧いただくか、建築住宅課2階15番窓口まで問い合わせください。問い合わせ、建築住宅課住宅係、電話 71-2245、 ファックス 72-3569。